幸福に送るためには、かなりこの体の調整、心の調整というものが大切だということにならざるを得ない。で、そのことを、先ほどの、この法は人々の分譲に豊かに備われりといえども、未だしせざるには現れず、生せざるには売ることなしと言われた。この自律神経のバランスというものは、人々誰の体の中にも、誰の心の中にも備わっておるものではあるけれども、実際に実行しなければ発現してこない。生せざるには売ることなし。体験すれば初めて自分のものになると。ああ、なるほどと。自分っていうのは案外落ち着いてんだなと。そう、今までせかせかせかせか焦ってたけど、そう焦ることはないなと。そうかといってあんまりのんびりしてるというのも、かえって退屈で困るなというふうな、極めて常識的な、極めて本源的な人間のあり方というものが、座禅を実際にやることによって浮かび出てくる。そういうことにならざるを得ない。で、諸仏のこの常にこの中に従事たる、各々の方面に近くを残さず、群生の常しないにこの中に使用する、各々の近くに方面現る。で、このような自律神経がバランスした状態におるということ、つまり真実をつかんだ方々が、こういう状態の中に、すでに常に住まい、またそれを保持しておるという状態の中では、各々の方面に近くを残さず、いろんなつまらないことがあれこれと気にならない。素直にさらりと毎日の日常生活が遅れて、あれは失敗だったなとか、今度の商売うまくいくだろうかなと、心配もしなきゃならん、後悔もしなきゃならんというのが普通の状態だけれども、そういう後悔や心配というものから解き放されて、今やらなければならないことにせっせせっせと精を出せるというのが、各々の方面に近くを残さず、あまりつまらんことを気にしないということ。個々の生活の場面においてあまりつまらんことに気を使わない。から、群生の常しないにこの中に使用する。また様々のこの生き物というものが、この中で、自需要三昧というものを使いこなす状況というものは、各角の近くに方面現れず、狭い視野で物を見ないということ。ところが我々というのは、非常に狭い視野で物事を見がちなわけです。自分自身の利益ということだけで物事を考える人ね。人のことなんかどうでもいい。で、そういう考え方の人というのは、世間そのものを狭くしてしまう。人との対人関係では、あいつは自分のことしか考えてねえから、まあ、付き合ってもあんまり得じゃねえということになると、孤立してしまうというようなこともあり得る。あるいは自分の家族のことしか考えてない人もある。あるいは自分の所属しているサークルのことしか考えてないっていう人も。それぞれいろいろな見方があって、釣りの好きな人は釣りのことしか考えてない。他のことはどうでもいいというふうな生き方の人もあるし。麻雀をやってる人は麻雀だけが趣味で、あとはどうでもいいと。会社へは麻雀にやる費用を稼ぎに来るんだと思ってるような人もある。5時になるとそれ俺の時間だってわけで一生懸命。4人で連れ立っていくというふうな生き方もないとは言わない。ところが、そういう点でもっと広い視野で生きるというのが仏道。だから私の師匠の佐々木行動老師というのはよく言っておられる。天地いっぱいということをしきりに言っておられた。我々の人生は天地いっぱいでなければいかんということをよく言っておられた。で、そのことは狭い視野で物事を見ないということ。無限大の広さの世界に我々は住んでるわけだから。その無限大の世界と同じ大きさで物を考え人生に対処していくっていうのが人間の普通のあり方。あんまり狭いところで 用事での先で重箱の隅をつつくような形で生きておれば、その人の人生というのはそういう狭いものになってしまわざるを得ない。で、そういう意味で群生の床しないにこの中に使用する。各角の近くに方面あられず。方面というのは限られた範囲ということ。限られた範囲のものが、に閉じ込められるということがないと。で、今押しうる工夫弁道は、少女に万法を荒らしめ失路に一条行ずるなり。で、今ここで教えるところの工夫弁道。工夫弁道というのは、ここでは座禅のことを言っておられる。で、今教えるところの座禅というこの修行法は、少女に万法を荒らしめ、座禅という体験のうちに、この世の一切のものを荒らしめる。だから我々が足を組み手を組み背骨を伸ばしてじーっとしておるということは、限られた範囲の狭い存在として自分を置いておるということではない。この柳橋会館の一角で半畳ぐらいの広さを占領して、そういう狭い範囲の中で座っておるということではない。宇宙と同じ大きさの世界の中に座っておるということが座禅の実態。だから少女に万法を荒らしめ。なぜそうなるかというと、自分の体の状態、足を組み、手を組み背骨を伸ばしておる状態が宇宙の状態と全く一体になっておるから。だからその状態というものは大きさから言えば宇宙と全く同じ大きさだと。で、今押しうる工夫弁道は少女に万法を荒らしめ、座禅の体験の上に一切の宇宙を実現させ、失路に一行行ずるなり。失路というのは実際の行動の世界。我々の住んでおる世界というのは頭で物を考えておる世界と、それから感覚的に物を感じておる世界。綺麗な音楽を聴いたり、美しい絵を見たりという世界と、本をしかめつらして読んでおる世界と、そういう二種類の世界があるわけだけれども、その他にもう一つ大切な世界がある。それは何の世界かというと、実行する世界。自分自身が体を動かして、日常生活を送っていく世界。で、仏道というのは、そういう日常生活、現実の生活をどうするかということを説いた教え。だからそういう点では仏道の中心というのは、この失路ということ。失路というのはそういう行動の世界、現実の世界。そういう行動の世界において、一行行ずるなり、たった一つの真実を実行するのである。で、この長官脱落の時、この節目に関わらんやと。その長官脱落の時、この節目に関わらんやと。で、このような形で、長官っていうのは関門を乗り越える。いろいろな関所を乗り越え。脱落っていうのは一切のものが抜け落ちる。普段いろいろな悩みがある。例えば、どうも、金が足りないとか、あるいは、自分はどうも体が弱いとか、あるいは、自分は、治る可能性のない病気にかかってんじゃなかろうかとか、あるいは、自分の、家族はどうも気に入らんとか、いろんな悩みがあるわけだけれども、そういうものから全部解き放されるという。座禅をやってるときには、いろんな我々の悩み、苦しみというものが、普段はあるわけだけれども、足を組み、手を組み、背骨を伸ばしておるときには、どっか行ってしまう。で、そういう、脱落の時、この節目に関わらんや。節目というのは文章の区切り区切りを節とか目とか言う。 だからここで今は諸仏如来ともに妙法を探伝してというふうに長々と文章を述べてきたけれども、こういう文章では解ききれないほどの内容を含んだ実体そのものが座禅だ。座禅というものはあれこれというふうに説明しても言葉では解き尽くすことのできない内容を持っておると。そういう意味で、その長官脱落の時、座禅をやっていろいろな難関を乗り越え、様々の煩いから抜け出した状態の時には、以上述べたようなくどくどとした説明をはるかに超越したところの境地に行くのである、行かざるを得ないのであると、そういうふうな形で、まずこの正法眼蔵弁道話の一番最初のところで、道元禅師が座禅というものとはどういうものかということを短い文章の中で、的確に述べられた。だから今後座禅をやっていく上においても、この最初の説明というものの中に座禅というものの本質の一切が解き込まれているというふうに考えても間違いがないわけで、今日は最初でありまするから、一応この本の方はここの部分で、一応止めまして、あとこの本のことでもよし、他の問題のことでもよし、8時30分まであと20分ぐらい時間がありまするから、何かご質問がありましたらご質問を受けながら8時30分まで過ごすと、こういうことにしたいと思います。